こんにちは。
こんにちは。
恋愛コンサルタントタスヤです。はい。ということで今回はですね、ちょっと、特別対談音声ということで。で、何の一体音声なんですかっていうと、今回は、まあ、復縁告白リベンジは本当にできるのか、まあ、できるとするのはどうやってるのか、まあ、その秘密と秘訣についてということでね、だいぶ、やらせっぽい感じのね、タイトルになりましたけど、これね、話しておきます。で、実際に、まあ、僕がね、一人喋るというよりは、もうその結果を出してる。まあ、僕のね、元個別コンサルの生徒さんでもあり、現在はこの恋愛継承塾っていうところでね、学んでいただいている現役生徒さんの京介さんをお呼びして、お話をしていく対談音声になります。ということで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。生徒の京介です。
はい。生徒って もう言わせてる段階で、かなり達也さんのこのコンサルとか、塾は、もうスパルタですかね。
いや、まあ、まあ、正直きついなって思う時もあったんですけど、まあ、やっぱ僕のためを思って、まあ、ここまで指導してもらえるというか、まあ、細かく言っていただけることってそんなないですし、まあ、もちろんここまで指導していただいたからこそ、今のちょっとめちゃくちゃタイプな彼女ができたなって思ってます。もう今も、一人で悩んでても、やっぱずっと彼女できないで、なんて言うんですかね、仕事と家の往復して寝るだけの人生だったなって、やっぱ思うんですよね。
ありがとうございます。まあ、嬉しいですね。素直に嬉しいというか、すごく、やっぱ気遣っていろいろと今言ってくれて、すごくありがたかったと思います。で、まずちょっと簡単に、まあ、京介さん自身は今、生徒さんってことしか分かってないと思うので、これ聞いてる方はね、まず簡単に自己紹介をお願いします。なんで、まあ、僕のとこ来てくれたのかとかね、その後どうなったのかみたいな感じを含めてお願いいたします。
はい。まあ、僕は現在33歳で、まあ、達也さんと出会ったのが29歳の時でして、まあ、もう4年くらい経つんですけども、29歳の時にめちゃくちゃ好きになった子がいまして、まあ、その子に振られてしまったことが、はい、きっかけで、まあ、そのことは、まあ、1ヶ月の中で、まあ、5回ぐらい、まあ、デートする関係だったんですけども、うん、まあ、これはもう自分の中で絶対に付き合えるって思ってたんですよね。で、まあ、5回目のデートの帰りに、車の中で、結構真面目に告白をしたら、はい、3秒ぐらいで振られまして。
はい、なるほど、う
ん。はい。でも、やっぱりまだ好きだったんですよね。で、振られてからも、まあいろいろ相手に LINE したり、まあデート誘ったり、もうこの好きって気持ちを諦めない熱意を見せてたんですけども、まあ、だんだん避けられるようになってしまって、
はい、
もう LINE も既読無視されてしまって、もう本当にもうどうすればいいかわからない状態になってたんですよね。でも、やっぱりそこでも、まだ好きだったんで、もう何とかしたくて、もう毎日本当に、もう寝ずに、もうネットの情報ばっか見てて、まあその情報を漁っていた時に、達也さんの恋愛新聞の方を発見しまして、まあそこで出会って、まあちょっと内容読んでいると、あ、これやばいなと、この方に相談したらいけるかもしれないって思って、まあすぐメルマガ登録したんですよね。
はい、
それがきっかけで、まあ、恋愛勉強しようと思いまして、で、達也さんの教材を買って、まあ、個別コンサルも、まあ、すぐ受けて、まあ、今では、自分のタイプの彼女がいる状態です。いや、本当に感謝しかないです。ありがとうございます。
そうです。ありがとうございます。まあ、絶縁状態って感じでしたもん、なので。
絶縁ですよ、まあね。
全然もう本当に、あんなにこのデートもできてて、こんなに好感度もあるだろうと思ったらば、あの絶頂の状況から絶縁状態だったっていう。
はい。
僕も、あ、来てくれましたねって感じだったんですけど、もうちょっと早い方が良かったかなと思ったんですけど、でも、今の結果っていうのはやっぱり、京介さんが頑張った結果かなと思います。これは本当に努力したなと思いますね。
はい、
で、先に、まあ、これ聞いてくれる方も含めて、他のね、生徒さんも含めてなんだけど、まあ、私、僕のね、コンサル受けて、で、その、初めの、絶対女性と言ってどうなったのかってことをやっぱり言わないと、この結果言わないとちょっとうんってなっちゃうと思うので、まずそこの結果どうなったのかとちょっとね、京介さんの口からお話ししてもらいたいんですけど、その絶縁状態がその後どんな感じでなってきましたか、これは。
はい、ですね、まあ、その後、まあ、達也さんからコンサルでいただいた、まあ、アドバイス通りのことを、まあ、日々実践していたら、まあ、やっぱりその好きな子から、LINE 既読無視、まあ、絶縁状態になってたんですけども、返事返ってくるようになりまして、で、まあ、その後、LINE 電話とかも、まあ、できるようになって、まあ、デートの約束して、まあ、2人でデートできる関係まで戻ったんですよね。
はい、はい。
まあ、ぶっちゃけ相手もなんか惚れた感じになってて、このまま行けば付き合えたと思ったんですけども、まあ僕付き合わなかったんですよね。
それは、そうですよね。ただ、なんでなんですか、それって実際。
まあ、これ実はなんですけども、はい、まあその子に告白リベンジするために恋愛の勉強をしてたんですけども、やっぱりその中でいろいろな女性と出会いも増やしていまして、
うん、
単にその中にもっとタイプというかドストライクってしまって結局そんなこと付き合っちゃったんですよね。
なるほどね。まあまあまあまあ、前からまあ僕もよく言ってるリベンジの流れの通りやってくれたっていうか、まあ偉いなと思うし、で実際、まあ、今当時を振り返ってみて、でその一番初めに、まあ、きっかけになったね、勉強するきっかけになった女性のことってどうですか、実際どう思います？
そうですね、まあ、正直思えば、まあ、そんな可愛くないかなっていうか、まあ、ちょいブス、まあ、失礼ですけど、もうちょいブスって感じですね。で、まあ、これ聞いたら、まあ、僕、ひどいやつかもしれないですけど、まあ、やっぱ本当、なんで好きだったんだろうって今思うんですよね。
そっか、このそうなんですよね。これ、まあ、聞いてくれているあなたはもう他の、まあ、復縁とか告白リベンジをしたい、今そこですごく辛い、悩んでるって方、全員にやっぱりちょっと聞いてほしいなと思っていて、もちろんその今回のケースって、まあ、正直多分付き合うと思ったら付き合えたと思うんですよ。彼女いたし、まあ、あっちから言い寄られた段階で多分冷めちゃったってことなんですよね、これね、京介さんね。
そうですね、言い寄られましたけど、もう気持ちなかったんで、僕。
で、今、こっちの方が可愛いしって、行く意味につながっちゃったってことですよね、これね。
そうですね。
うん、確かになんか、これ聞くと不誠実とかひどいとかって思う人もいるかもしれないんだけど、ちょっと冷静に聞いてほしくて、今、その告白リベンジをしたい、好きな子がいる、復縁したいってある場合って、その人に話聞くと、もうこいつ以上の人いないっていう、絶対言うんですよ。まあ、それ思ってましたよね、当時は。気をつけ
て。思ってましたよ。もう人生のもう最高の女だと思ってました。
最高の女
だ。やってもないんですけど、もうヒロインでした、僕の中で。
最高だと思ってたのが、他に介護できたら、バイさん何だったのって思って
た。そうなんですよね。
これそうで、僕自身も経験あるから分かるんだけど、結局、顔とか、その性格で惚れてな、みんなでそこ上げるんだけど、そこに惚れてるんじゃないんですよね。そのシチュエーションに固執して執着しちゃってるってのがあります。どういうことなのかっていうと、まあ、一番だけやっぱ出会いがないってことなんだけれども、で、あと恋愛経験値がやっぱ少ない状況でいると、その、大体まずあるあるパターンっていうのが、いけるんじゃ、で今回の京介さんと同じで、いけるな、これも俺付き合うなと思っていきなりいけなかった場合は、もうめちゃくちゃ執着するんですよね。その自分のプライドが築けられてるから。で自分の自尊心を築けられたんで、なんでこれ取り返さないと俺が嫌なやつになるって、これみんな分かってないんだけど、実は真相心でこれが一番強い。それからやっぱりもう出会いがないので、こいつ逃したらもうないんじゃないかって焦りから来てる。だから最高の女でも何でもないっていう話なんですよ、これ正直なこと言うたら。出会いを増やしていくので、これは京介さんだけじゃないですね。もちろんリベンジできた方います。やっぱりそういう彼女作ったりとか他に好きな人ができて段階で、で、やっぱり選んでみて、で、ああ、やっぱこっちの子、やっぱり元の子がいいなっていうんで、行った子います。でも、それは、その時に選んでいけばいい話だって、大抵は、今言ったように、顔とか人間性に持ってるわけじゃないんで、シチュエーションに固執してしまってるので、まあ、やっぱり今みたいになっちゃうねって話ですかね。だから、その時に別の彼女がいて、まあ、今回、断ったって形で、結局これが、やっぱり京介さんの場合、最高の告白リベンジだなと思います。それはどうですか、そう思いますかね、これね。
いや、思いますよ。なんて言うんですかね、やっぱりその子がきっかけで恋愛を勉強し始めて、まあ、さらに可愛い子と出会わせてくれたというか、付き合わせてくれたというか、もう最高ですね、これは。
今どうですか、実際問題。どんな状況ですか、今。
いや、めちゃくちゃ幸せですよ。毎日楽しいですもん。
生き生きしてるよね、これ。毎日楽しいですよ。ありがとうございます。で、ちょっとここからね、少しぐぐぐっとね、話をまた変えていくんですけれども、で、今、幸せな状況じゃないですか、彼女いてってなってますよね。はい、でも、なんでこの経営塾に入ろうと思ったんですか、これは。
はい。やっぱり、今の彼女を幸せにしたいって気持ちもありますし、やっぱりその、幸せにするためには、恋愛スキルをもっと磨いて、やっぱもっとかっこいい男になりたいなっ って思ったのが一番の理由なんですよね。
うん、はい、
はい。もちろん、まあ、これまで達也さんに教えていただいたことが、まあ、いい結果しか出なかった、いい結果しか出なかったですし、悪い結果になったことが一つもなかったんですけども、
うん、
まあ、それもあって、まあ、知れば知るほど、なんて言うんですかね。男女、まあ、年齢問わずですけど、まあ、人間関係も良くなっていったんですよね。それに、美容健康についても教えていただいて、正直、4年前より僕若返ってるんですよ、みたいな。わかんないと思いますけど。
確かにそうですね。実際お会いしたらは。
はい。
まあ、今30前後って一番やんなかったらやばくなる年ですもんね、これね。
そうなんですよね。まあ、それもありますし、やっぱり恋愛で悩むっていうストレスがなくなったっていうのが大きくて、まあ、それで仕事も全然順調にはかどって、まあ、収入の方も上がっていったんですよね。なので、達也さんが教えていただける、継承塾に、入れば、もっと深い理論知れるんじゃないかなとか、もう最新理論知りたいなっていう思いで、もう入りました。
ありがとうございます。どうします?もう実はないですって言われたらは。ガビーンってなりましたよ、それは。
いいですって言われたら、土下座して教えてくださいって言います。なんとかないです。
なるほどね。ありがとうございます。そうですよね。まあ、これ、レターとかいろんなところで告知をしたんですけど、例えば、まあ、クロージングの最新理論とか、あとは、女性の対別攻略法の最新版とかね。あとやっぱこれが一番肝なんですけど、女性が男性に触れる10個の魅力とか、あとはまあこれもそうかな、女性を本能レベルで活かせて虜にする脳域セックス術とか、まあ、いろいろあるんですけど、やっぱどうですか、楽しみですかね、これね。
いや、これはもちろん全部楽しみなんですけども、僕は特に女性を本能レベルで活かせて、まあ、虜にする脳域セックス術がちょっと気になりすぎていて。というのも僕やっぱりそのセックスの経験人数とかも多くないので、やっぱこの辺のスキルが上がれば、まあ、狙った子とか、まあ、今の彼女はもう僕から離れられなくなっちゃうんじゃないかなって思ってるんですよね。まあ、それにそういうことを教えてくれる人もいないので、これめちゃくちゃ楽しみです。
なんかもう本当に素直な、絶対みんなここなんか恥ずかしくて言わないと思うんですけど、ありがとうございます。そこだよね。もちろん、まあ、その前に述べた、まあ、クロージング。だから、クロージングも今で僕喋ってきたんだけど、どうしても結果出ない人とか難しい。なんか、やっぱキャラに合わないとかいろいろあったはずなんですよね。で、まあ、やっぱり僕もこうやって教えながら、で、自分自身もどんどん理論って、こう、アップデートしていって、で、やっぱりちょっと前、ファイナルまで教えたことでも結果出るんだけど、やっぱもっとこっちの方がよりエッジが効いてて、より鋭く決まるっていうのはやっぱ出てきたので、やっぱこういうことを教えたいなと思いましたし、うん、やっぱりもうすでに付き合ってるとか、こう、京介さんみたいに、の方でも、もっとやっぱもっともっと女性のことを深く知ってほしいし、その別れちゃう方って多いんですよね。ちょっと告白イメージできたとか、やっぱそういうんじゃなくても付き合ったっていう人でも。っていうのは、やっぱり女性に対するこの10個の魅力のことを不足だったり、その身につける努力を怠ったり、そもそもその正体が分からなかったり、まだタイプ別のね、攻略がよく分かってなかったりみたいなことがやっぱりある。だから、本当にもっとより深くその女性を、まあ、こういう言葉で気持ち悪いかもしれないですけど、愛して幸せにしてあげるっていう意味では、こういうのをすごく知ってほしいなと思います。そして、やっぱセックス大事ですよね。結構みんな言わないですけど、結構ほとんどというか 100% の女性が言わないです。別れる理由にセックスが下手ってありますからね。これどうですか、これ思われてたらどうですかね、京介さん。
いや、もうショックですし、なんかそれ聞いただけで、なんか精神的に ED になりそうです。
精神的に ED っていいですね。精神的に ED やばいですよね。ありがとうございます。で、まあまあ、今ね、こうやって始まって1ヶ月ちょいぐらいですけど、全部はまだね、お話をしてないと思うんですけれども、まあ、この理論以外にもいろんなサービス内容だと思うんですけど、まあ、ぶっちゃけ塾の内容にはどうですか、満足ですか、これはどうですか。
はい、もちろん満足してますし、というよりも、こんなにサポートしていただけるのって思ったのが正直な感想で、まず、実践報告できる場があるのがすごく好きで、まあ、やっぱり、うん、なんて言うんですかね。そういう場がないと、一人だとやっぱり、なんか甘えてしまうというか、まあ、サボってしまったりもするんで、やっぱ実践したことをすぐ報告する習慣をつけれるのがいいなって思ってます。それに、実践したことに対しても、自分の悩んでいることを質問したときに、先生が数秒レベルで、 本当に答えてくれたり、まあ、指摘してくださるんですよね。まあ、アドバイスも、フィードバックもしてくださるんで、自分の間違ってることとか、まあ、失敗が、取り返しのつかないことになる前に気づけるっていうのもありますし、
はい、
はい。他の生徒さんの、質問とか、回答も見れるのも、新しい発見というか、いい気づきになるので、めちゃくちゃ勉強になります。
ありがとうございます。なんかもういいことばっか言ってくれてありがたいっていうか、すごい、すごい本当に、まあでもまあまあ実際そうですね。これは本当に僕自身もいろんなコミュニティとか受けてきて、入ってね、まあビジネス系のをやってきたんですけど、やっぱこういうサポートがあるって僕自身は良かったし、結構ここなんですよね、ここ。で、まあ今いろいろ言ってくれたんですけど、まあ塾の内容でやっぱ一番役に立ってるっていうか、やっぱりこれだなっていうサービスって何ですか？
やっぱりこれコンサルですね。
個別コンサル。まあ、今これはね、ぶっちゃけ、ちょっと京介さんだけちょっと特別に僕がやってるっていうのはあるんだけれども、ちょっと別枠で入ったっていうのはあるんで、まあ、以前にやってたってなるんですけど、どうですか、コンサル自身は何がどう役に立ちます、これって。
やっぱり、自分でなんか実践している中で、見逃しているというか、勘違いしているところもあって、細かいところとか、うん、まあ、気づけなかったり、やっぱり迷ってわからないくなった部分とかもあったんですけども、まあそういうのを実践報告したことによって、やっぱりここ間違ってるよとか、そういうことを明確にしてもらえるのがすごいいいと思いましたし、今の恋愛スキルを上げるために、まあ何をすればいいのかっていうのもそうですし、そのためのアクションプランだったり、アドバイスをすぐにしてもらえるのが本当に良かったと思います。
ありがとうございます。これは本当に、まあ僕たち手前味噌ですけど、やっぱりコンサル一番大事だなと思っていて、例えば交換レベルってあると思うんですよね。で、まあもうすでにこれ聞いてる方はおそらく 100% 100回じゃない買っててほしいし、まあ願望ですけど、まあ交換レベルって概念してると思うんですけど、あれがやっぱり見分けられないよくうまく。で、特に告白リベンジをしたいとか復縁とか好きな子がいる場合って、やっぱりどうしても規模的観測で高く見積もっちゃうんですよね。で、交換レベルっていうのは、ほとんどの人がやっぱりこういうふうな彼女反応なんですけど、こういうふうなことしてくるんですけどとか、こうなったんですけどみたいな、例えば目で追ってくるとかって、なんかすごくいろんなこと言ってきてくれるんだけれども、そのフィルターが変わりすぎてて、まずそれって違うよと、効果レベルっていうのは基本的に、相手からのアクションじゃ見分けられない、自分からアクションして、その反応だけで見分けるんだけれども、その相手の起こした反応すらも自分でフィルターがかかっちゃう。例えば、なんかちょっと周り近く行って、なんか目こっち向けてくれました、これは交換レベル4ですかねとかってなんか質問あるんですけど、それは交換レベル4とかではないみたいな話なんですよ。で、こういうことがすごくある。だからやっぱズレをやっぱ修正していけないし、修正していかないとやっぱりうまくいかないっていう意味でやっぱコンサルがすごくありますね。あとはほとんどのやっぱとこが思うのが、なんかふわっとしたなんていうのかな、アドバイスでアクションプランがないんですよ、他のライバルさんというか業者さんの話聞いてると。で、うちに関しては、今何ができてる、できてないってことを明確にして、課題をした上でアクションプランを出していくので、やっぱりスキル上がってくれるかなっていうのを思います。で、どうですか、この、まあ、今というか、その、まあ、数年前ですよね。コンサル受けてなかったら、今の自分はありますかね、どうですか。
いや、絶対ないです。絶対ないです、これ。
ありがとうございます。これはもう、この答えが欲しくて、僕はもらった、言わせてしまった質問なんですけれども。ただ、まあ、これは手前味噌ですけど、思います、これは。時間はでも無理じゃなかったとしてもかかりましたよね、これ実際ね。どう思いますかね。
まあ時間はかかりましたけど、不可能はなかったというか。
じゃなくて、もしこのコンサルを受けてなかったら今無理ですねってすごく言ってくれて嬉しかったんですけど、もし受けてなかったとしたらば、まあ無理じゃなかったとしても時間はめちゃくちゃかかったって思います。どうですか。
時間かかりましたし、多分。
そのもしコンサル受けてなかったとしたらば、時間はできたとしても時間ってめっちゃかかったって思いますかね、どうですかね。
いや、かかりましたね。
かかりましたし、できないって感じが今話聞いてた。
そうですね、できないですね。
まあ、ありがとうございます。
諦めてたって感じですね。諦めてって、そうですね。
嬉しいですね、ありがとうございます。そして、あとちょっといくつか聞きたいなと思うんですけれども、他の他社さんのサービスとか教材、まあ、おそらく京介さんって他のところ受けないでいきなりうち来てくれちゃったのかもしれないですけど、まあ、他の、ね、恋愛コンサルとか恋愛相談サービスやってる方の無料コンテンツとかブログとか、まあ、教材とかと比べてうちの違いって何ですかね、これはね。
そうですね、まずめちゃくちゃ分かりやすいですね。分かりやすいからこそなんですけど、やっぱりやるべきことが はっきり分かるっていうのもありますし、すぐに結果が出る恋愛テクニックとかも教えてもらえることですね。また、あとですけど、やっぱ男としてなんか成長を実感できると言いますか、やっぱなんか自分でも、あ、ちょっと俺かっこよくなってったなっていうのもありますし、
いいね。
あと一番すごいなって思ったのが、女性を幸せにするためにっていう、ビジョンというか理念があるっていうのがすげえかっこいいなって思いました。
そうですね。達也綺麗事言いやがってと思うかもしれないですけど、でもまあ綺麗事なんだけど、やっぱここを思ってほしいなと思う。なんかね、セフレを増やすとか、まあさっきちょっとね、女性を取り込みするとかって、ああいうのはセールストークで言ってるけれども、やっぱり最終的には付き合った、もちろんあなた自身がまず幸せになって、で、その付き合ってる女性も幸せになってっていうのが一番、社会にとっていいかなと思っているので、まあ、だからこういうのがあるんで僕長続けられてるかなっていうのは少し思いますかね。大体普通の人たちとお金儲けで始まるんで、とりあえずなんか女やればいいんだとかね、セフレやればいいんだって。多くないですかそういうのって。どうですか情報見てて。
いや、多いと思いますよ。なんか、あおるだけ煽って、なんか内容しょぼくて、で、結局逆に悪化してしまうっていうのも、聞いたことがあります
し。そうですよね。ありがとうございます。で、多分ここをすごく聞きたい方多いと思うんですけど、僕はね、絶対告白、復縁とか告白リベンジしたいんだったらコンサル受けてくれって、もうすぐ言うんですよ。でも、実際、京介さんも受けてくれて、うまくいったっていうか、まあ、結果ね、告白リベンジっていうか、もっといい彼女できたってところになったんだけども、なんでコンサルじゃないと無理だと思いますか、これは。
これやっぱり僕も思ったんですけども、自分一人でやってても、なんか自分今やってることが、正しいか正しくないかってやっぱ迷ってしまうというか、わからなかったんですよね。うん、それにどうしても、いい風に捉えてしまった時は、狙ってる子、やっぱり好きなんで、なんかそっちの感情に持ってかれてしまって、その恋愛テクニックとかが不自然になってしまって、なんか逆に避けられて嫌われてしまって、失敗すると思うんですよね、やっぱり。
まあ、その、うちに来る前の状態ですよ、それで。
そうですね。
そうね。あ、まあ、そうだよね。まあ、あとモチベーションなのかなと思いますかね、僕やっぱ見ててこれって。どうしても単発のってやるんですか、たまに。その瞬間はってなるんだけど、やっぱりその後メールでもらったり報告もらうと、やっぱ全然違うことやってたりとか、やっぱりモチベーション下がってこうできないって方がすごく多い。でも、やっぱコンサルとか、いや、こういう塾入ってると、強制的に僕たちお願いしますって、これやってくださいっていうふうに言うんで、やっぱり休む暇がない。やっぱここが僕の中で一番成功の秘訣かなと思います。で、最後に、まあ参加費ね、これも皆さん知ってると思うんですけど、やっぱり100万円って高いとは思うんですけど、どうですか、でもこれに考えてどう思いますか、これって。
あ、そうですね。まあ、普通に考えたら100万円って思うかもしれないんですけども、はい、僕は安いと思ってて、まあ、だって理想の女性と恋愛とか結婚ってみんなしたいですし、幸せなことじゃないですか。それを叶える、スキルを半年でマスターできるなら、僕安すぎると思うんですよね。
ありがとうございます。
ありますし、この塾で学べる理論は、ぶっちゃけ他のところでは教えてくれないと思いますし、身につけられないと思うんですよね。ね、僕がやっぱりそう思うのって、まあ、この塾の前に、達也さんの個別コンサルを受けて、やっぱり今までにないほどモテるようになったと言いますか、まあ、タイプの彼女もできたっていうのもありますし、まあ、人生で、なんか今やっぱり一番楽しいんですよね。そう思えるぐらい変わったっていうのはあります。
ありがとうございます。確かにこれは僕も、まあ、一般的な感覚分かってるんだけれども、やっぱり奥さんとか彼女さんのってお金に変えられないかなと思っていて、そこの値段にするものでもないと思うんですよね。でも目標はそこを手に入れるって意味だったら、今これは投資しても悪くないかなと思います、これは。だし、あとやっぱりこのぐらいのコミ、結局使ってしまうお金なので、だったらコミットして入ってほしいっていうのがあるかな。実際、安物具合の税入しないじゃないですけど、僕自身もそうですけど、僕もお師匠さんに本当何百万で使うんですよね。ビジネスで学ぶときかなんかときって。で、やっぱ気合も入るし、学び方も違うし、それから集中力が変わってくる。っていう意味でやっぱりお金っていうのは僕は払うもの、まあ僕のね、理論ではそういうふうに思ってやってるっていうのがあります。ありがとうございます。じゃあ最後に、まあこれからね、もう結構もうすでに入ってる方、新しくまた募集して入ってきている方もいるし、まあ、これからどうしようかな、入ろうかなって迷っている方もいるかと思うんですけれども、まあ、塾に入る人に向けて何かメッセージをお願いいたします。
はい。まあ、やっぱり今これを聞いてくださっている方の中に、まあ、こいつ本当かよっ って思う人もいるかもしれないんですけども、他の人が、復縁とか告白リベンジって、僕絶対にできると思います。僕自身が結果出ているのは、本当ですし、達也さんの恋愛理論と、まあ、的確なアドバイス、まあ、アクションプランとか、もう完璧なんですよね。まあ、あとは、それを素直に行動するだけだと思ってます。あと、やっぱり一人でやったり悩んだりしていても、うまくいかないと思うんですよね。てか実際僕うまくいきませんでした。ね、僕も一人だったら絶対できなかったんです。できなかったですし、まあもし今恋愛で少しでも悩んでいたり、ちょっとモテたいなとかモテる人生に変えたいなとか幸せな人生を送りたいなって思っている方はもう今すぐ参加した方がいいと思います。あと、お金なんてやっぱりそのまま100万円ですけど、副業したりバイトすればやっぱ何とでもなると思ってて、だけど、時間とか、まあ今ある目の前のチャンスって、まあ逃してしまうとやっぱり二度と取り戻せないなって思ってて、まあそういうのもあってやっぱりぜひあなたと塾でお会いしたいなって思っています。お会いできること楽しみにしております。
ありがとうございます。まあぜひね、新しい方来たら先輩っていう形で接してほしいなと思うんですけれども、もうなんか僕が言いたいことを全部言ってくれたっていう、なんかありがとうございます。そうですね。僕自身も、やっぱこれ聞いてくれあなた、一人でも多くの方がね、参加してくれると嬉しいと思います。もちろん、僕の方が全部、まあ、来てくれたら嬉しいんだけど、全部ではないので、やっぱ高いなとかね、他いいかな、それも人生って言ったと思います。ただし、まあ、今回の音声を、京介さんの、ね、音声聞いて、信じてくれたりして、であるならば、来てくれたら僕は嬉しく思いますし、いただいたお金の10倍、いや、100倍のね、価値をね、提供して、あなたにも幸せになってもらいたいなと、そして僕もそれが幸せになっていくっていうね、そういういい連鎖を作っていきたいと思います。はい、今回ちょっとすみません時間としましたが京介さんで、ね、対談音声ありがとうございました。このね長い対談音声を聞いてくれてねあなたもありがとうございます。またねどっかでというか塾でお会いしたいと思います。最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。